日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2021年第2回目の放送です。新しい年がスタートしておよそ1週間ちょっと経ったんですけども、新型コロナウイルスがもう急速に、感染拡大いたしまして、首都圏では今日、1月8日から緊急事態、宣言が発出されたということになります。そして、関西、大阪、兵庫、京都でもやはり同様の状況が見られるということで、いち早く手を打つということで、緊急事態宣言がやはり発令されるのではないかなというところです。皆様どのようにお過ごしでしょうか。さて、今回はもうそんなことには負けないぞと、常に前進、2021年春、リーフは25周年を迎えます、そんなテーマでお届けします。リーフといえばこの方です。株式会社リーフパブリケーションズ代表取締役、中西真也さんです。おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。はい、中西でございます。
はい、中西さんといえばこの回遊するマグロのように、はい、止まるってことを人生の中で止まるの嫌いなんじゃないですか。
じっとはしてられない性分だとは思います。
はい、
私はですからパチンコと麻雀はできないんですよ。
お
嫌いじゃないんですけどね、じっとしてられないというかね、座っていても目がキョロキョロしてますけどね。
そうですか。例えば茶道とか、なんか
茶道、精神統一はしますけど、しんどい時ありますけどね、
はい、
でも娯楽、映画なんかは好きですけどね、
はい、
パチンコとかなんか難しい。
ただそれだけじっと入るのを待ってるみたいな感じは、
そうですね、単調ですね。
そうなんですか。はい、次から次へといろんなことを思いついてされるっていう、こうなんとなく印象があるんですけども、はいはい、なんかどんな風なこう頭の構造になってるんですかね。
仕事ビジネスが月刊誌を出しているので、
はい、
毎月ね、特集とかそのテーマによってもちろんそのいろんな打ち出し方を考えてね、
はい、
情報収集してそれをまたアップしてますんでね、
はい、
ずっといろんなことを考えてますけど。
そうですか。
でも街並みが変わっていくのがですね、見るのが好きなのでですね、
変わるのを見るのが好きなんですか。
街並みが変わっていくので、そこをリーフが紹介していくというので、情報誌が成り立つのかもわからないです。
そうか。
街並みっていうのはお店とか、
はい、
サービスとか、メニューとかそういうものが変わっていくことによって、我々の情報誌は、読者にアプローチできるかなと、
はい、そうですね、
そこにアンテナを張ってますから、
はい、
やはり情報誌というのはそういう役目を果たしてきたと25年間思ってるんですけども、変わりゆく京都を紹介していくという。
そうか、
はい、
やはりそうやって変化を伝えると、何がどう変わったかを常にアンテナを張って、
そうですね、
それを読者の皆さんにいち早く伝えると。
そうですね、
それが情報誌であると。
そうですね。
これはやはり、はい、そうやって常にアンテナを張るっていうのは、はいはい、中西さんらしい生き方っていう気がいたしますね。はい、そしてこの月刊誌リーフ、2021年今年春、4月25日でしたっけ。
はい、そうです。
25歳
ですね。
はい、おめでとうございます。
1996年の4月の25日号がデビューなんです。
はい、
そうなんです。でその前の年の1995年に Windows95 が世の中にデビューしまして、インターネット時代が到来の次の年からにリーフは創刊したんです。
それはすごくないですか。
ですから、そうなんですよ。実はまあちょっと業界の話をしますと、1995年が出版業界の市場規模では一番大きな時だったんです。
はい、
2兆円ぐらいあったんですが、今そこからずっとインターネット時代が来まして、まあ、同じラジオもそうですよね。ラジオ、新聞、テレビ、雑誌っていうのはインターネットにどんどんどんどんとシェアを取られている。そのピークの時に要するにリーフは発行してるんですね。そこから雑誌のマーケットはどんどんどんどんと縮小の一途をたどるんですが、まあ、リーフはおかげさまで、
まあ、皮肉な現象
といえば皮肉な現象です。結果的にそうなんですよ。 Windows95 の次の年にリーフは創刊して
るんです。まあ、そういうものを便利なツールがあればこそ、はい、素敵なデザインの、はい、月刊誌もデザインでき発行できるという部分が
ありますよね。
お世話になる部分と
あります。便利になりましたよね。
だけれども、はい、まあ、その読者というか、はい、そういう読む情報を得る側
収集の仕方が変わってくる。
ああ、なんと、まあ、
皮肉といえば皮肉なんですけど、
月刊誌リーフの誕生の前の年に
Windows95
これはこう常にそういう意識ってあるんですか、うん、あれが境目だったなっていう。
いや、やっぱり一応業界におりますからね、
はい、
今もう25年経ちましたけどね、当時は90年代というのはやっぱり雑誌の全盛時代でしたから、
2兆円規模、
はい、出版業界でそこから
今ちなみにどれぐらいなんですか。
今多分1兆円半分になってると思いますけどね、はい、でもまあ2000年代のですね前半、まあ、リーマンショックって2009年から10年ぐらいですけれども、はい、その頃までリーフも本当に右肩上がりで上がってまして、読者が毎年増えてきましたんでね、まあ、それ以降はね、もうリーマンショック以降はもう経済の問題があったんで、はい、業界だけじゃなくてやっぱりこれ広告とかファンドが集まらなくなったっていうちょっとまあ専門的な話ですが、まあ、部数じゃなくて広告収入が入っていくっていうのが2010年以降は続きましたね。
やはりその雑誌収入のかなりな部分は広告収入なんですか。
そうですね、そうですね。
そうですか。そうですね。それ新聞なんかも同じなんでしょうかね。
同じでしょうね。まあ、かつての4大メディアと言われてたのがテレビとラジオ、はい、こちらラジオと、それから新聞と雑誌、でもねテレビとね、はい、ラジオとね新聞はね4大メディアの中でもね必ず生活に必要なね、まあ、ライフラインのような役割を果たしたんですが、雑誌っていうのはね、
はい、
別になくてもいいんですよ。ただね、
確かに、
うん、ただ心を豊かにするとか、
はい、
まあ、寝る前にちょっと読んで、
こんなんあるんやっていう、
そうそうそう、それから購買意欲を高めるとか、それと何といっても暇つぶしの主役だったんですわ。だから
特に例えば美容院行ったり、まあ、必ずリーフがあります。クリニックとか、
そうそう、銀行のロビーとかにあって、はい、暇つぶしの主役やったのが今、まあ、インターネットに変わっていくという、そういう役割はね、まあ、ちょっと寂しいですから、まあ、我々の世代はまだまだ雑誌世代なんですがね、
はい、
暇つぶしの主役をまあ雑誌からインターネットに変わったのかなという。
だって、電車に乗っても、それからカフェ行っても、
雑誌を
みんな雑誌じゃなくて、
そうです、今スマホと
スマホです。それ中西さんもそうされてるんじゃないですかひょっとして、
まあ、我々もウェブに力を入れておりますがね、
はい、
まあ、これはもう時代の流れでやっぱりこうメディアの姿がスタイルが変わっていくのはこれは仕方がないということでしょうし、まあ、いかに強制していくかということになってくると思いますね。
そうですね。
ただね、はい、やっぱり我々のそのミドル世代から上はやっぱり雑誌世代で、やっぱこうページをめくっていく、
我々ってこうなんかウィっていう感じですか。
ウィ
アワースっていう感じで、
まあ、新聞もそうですね。
はい、
やっぱり、まあ、でもやっぱりこうね、心がね、なんかちょっとこう豊かになったりね、なんかこうページをめくるこの陰気の香りとかね、
は
あ、まあ、なんかこうやっぱり編集をうまくこう我々の視点に合わせて編集されているところとかね、やっぱりそれはネットとは違いますよね。
全然違います、
違いますよね。新聞でも、はい、広げるとこうレイアウトがうまくこう構成されとって、こうなんていうか、そのキャッチフレーズっていうか、いろいろタイトルとかね、
はい、
きれいに整理されてますよね、限られたスペースの中で。
そうですね、見出しのこう
見出しとか、ね、
ちょっとしたデザインとか、
はい、
まあまあ、いらないこともいっぱい、こんな全然来ない、
ね、
株式情報なんていらないわっていうものもいっぱいあるけど、やっぱりそうやってページをめくるっていうこの素敵さということですね。会議でも、ズームの会議とやっぱりリアルな、
そうでしょうね、
面と向かう会議の違いって絶対的に あるんじゃないでしょうか。
やっぱり ボタンの掛け違いも我々も去年の春以降はですね、はいはい、やっぱりオンラインの会議がありますけどね、はい、私もまあ社員のですね、その世代に合わせてですね、ズーム会議とかね、もちろん参加しますけどね、やっぱりね、面と向かってね、ディスカッションする方がですね、まあ、力が入るというか、正確に伝わるような気がしますけどね。
そうですね、何がないかっていうと、空気、
空気ね、
感がないなと、
うん、そうですね、
それでちょっとこう、無言の時間があると、みんな聞いてるんですかっていう、返事がないと、
そうですね、
それがリアルに人がいたら、そんなことはないですよね。
まあ、温度感も違いますよね。
あ、温度もないし、ね、空気もないし、ね、というところですね。まあ、
便利といえば便利ですけども。
本当ですね。まあ、いい部分ももちろんあるなと、こう遠方の方が気軽に参加できたりっていう、はい、まあ、そういういい部分もあるなとは思いますが。さあ、近畿も、緊急事態宣言が出ようかというところなんですけれども、この25周年25歳、はい、月刊誌リーフ、
はい、
こう月刊誌ですが、はい、去年はいかがでしたか、はい、ね、なかなか大変じゃないですか、
4月の去年の4月の25日号が24周年記念号なんですけども、
はい、
そこからコロナが始まりましたね。去年の4月からですよね、まあ、コロナ拡大が
もう問題になった、まあね、ダイヤモンドプリンセスがどうとかっていう、
まあ、そう、ね、
まだややこう、うん、距離がある感じでしたが、うんうんうん、はい、
で、まあ、4月ぐらいから大変深刻になってきまして、
あ、私たちにも関係あると。
そうですね、はい、で4月25日号は発行させていただきまして、そこから休刊しました。休刊をいたしまして、
はい、
次が
24周年号を出されて、
出しました、
はい、
で出しまして、次がですね、10月の、25日号、あ、ごめんなさい、6月の25日号を出しました、
はい、
これがテイクアウト特集、
あ、
ですから、
それが中西さんだなっていうふうに、うん、
テイクアウトをやりましたね、
はい、
そしてその、6月の25からまたしばらく空いて、10月25日号にお肉特集をやりました。
はい、はい、
で
4ヶ月
ありましたね。で次は1月の25日発売なんで、もう来週に、はい、まあ、新年特集号を発売いたしますけども、
そうすると 半分ぐらいに、
そうですね、
まあ、減少したと、
ね、
最初は、
ね、
普通通りに発行されてましたけれども、
昨年からはまあそうして隔月というか、まあ、3ヶ月4ヶ月、
それはそういうふうにされるんですか。
いや、もちろんその
状況を見て、
コロナウィズコロナ時代が成立した時からまた月刊に戻したいですけどね、
はい、
戻すと思いますよ、やっぱり月刊誌、
そうですよね、
はい、やっぱり戻しますよ、
はい、
まあ、それが今年なのか来年なのかというところなんですけどね。
本当ですね、まあ、それが今年であることを心から祈りますが、その夏に、はい、テイクアウト特集をされたというのも、やはりその飲食店が大きな影響を受けられましたですが、
そうです、
はい、
まあ、一つはやっぱりこう営業自粛がゴールデンウィークの頃とかずっとありましたから、
なかなか厳しかったですね、あの時は。
ですからそこで取材やっぱり出向けなかったですから。
ああ、そういうことか。
お店営業されてませんからね、
はい、
ですから当時はこの辺りもそうでしょうけども、街の中もそうですけども、こうなんていうか軒先にお弁当を売る光景がすごく一気に増えて、
はい、
テイクアウトとか、それから何でしたっけ、ウーバーイーツで配達デリバリーとかですね、
まあ、今もウーバーイーツはね、うん、活躍されてますけども、うん、はい、そういうことがありました、何ヶ月かは、はい、
まあ、よく売れましたよ。でも6月25日のテイクアウト特集は、
あ、そうですか、
やっぱりどこのお店もね、はい、500円割と割安感があって、そういう人は思考こう手を買い品を買いですね、いろんなお弁当とかプレートランチとか出されてですね、
はい、
やっぱこうコンビニエンスストアとはまた違う手作り感とか、
全く違いますよね。
そうでしょ。それでまあ500円、
何度かお世話になりました、ね、
美味しいですよ、
はい、
そんなそれでまあコロナのも、ま、真っ只中だったんで、まあ、テイクアウト の商品がよく売れましたね。
そうですか、はい、まあ、そうやって雑誌として応援するという、うん、まあ、そういう意味もあると思うんですけれども、まあ、
振り返ってみれば懐かしく感じればいいんですが、テイクアウト特集もあんな時代があったねというのが、
ね、そうですねこの1月2月がそういう、まあ、またテイクアウトが復活する可能性もなきにしもあらずというところですが、そういう中で あのウェブリーフっていうのは、はい、これはこう月刊誌リーフとはどういう関係性にあるんですか？
は
い、
ウェブリーフはね、はい、あの特にあの月刊誌のリーフはお料理であるとかお店にこだわってきたんですけどね、はい、変わりゆく京都の街並みの中であのレストランとか居酒屋さんか、うん、食に関するものを取り上げてきましたが、ウェブの方はですね、やっぱりことイベントであるとか、はい、あのエンターテインメントとかですね、あるいはまあもっとその住まいに関することとか旅行に関することとか、はい、幅広くね、あのリアルタイムにね、あのアピールできるようにですね取り組んでおります。
そうですか。
食だけにこだわってないですよね。
お、はい、あの結構その内容量からするとかなりな、このもうアンテナどころか、うん、スタッフの方もかなりな人数で、うん、はい、こう当たってらっしゃるんじゃないかなって想像するんですが、
は
い、
あの、うん、創刊当時1990年代とか2000年代の前半なんかはこちらから本当に足を運んでですね、
はい、
あの本当に大勢の方、大勢の社員とかスタッフで情報を集めてきましたが、今あのこのネット時代になってくると総広報になってきますから、相手からお店の方から売り込まれることも多いですよね。
お
ー、それはもう今あのメールであるとか、あの画像も簡単に送れますし、
なるほど、
あの先方から売り込まれるケースは非常に多いです。
そうですか。
その情報、多くの情報をいかに整理するのかが編集部のある意味では
腕の見せ所、ね、ということですね。
情報あふれかえってますからね。
あ、そういうことか、でもあれですね、今のお話を伺っていると Windows95、うんうん、ありがとう、うん、と言わざるを得ないということもありますね。
まあ我々の時代ってあの業界、特にあのマッキントッシュ、マックのやっぱりね、
はいはい、
あの革新的なやっぱあのね、あ、
はい、
変わりましたね。
あ、もうそうですね、
はい、もう制作業務が本当にもう、はい、楽になりましたし、
そうですか、
はい
はい、
助かっております。
そうですか、
はい、
さあ中西さんといえばですね、この月刊誌リーフのみならず、もう本当にまたっていう感じで、あのいろんな飲食店経営、それからそれのみならず宿泊施設こんなん作りましたっていうご案内もいただいたりするんですが、はい、どうですか、去年の話して恐縮ですけども、はい、あのいろいろこう影響ってあったんじゃないですか。
はい、あの先ほど申し上げた通り、まあ、雑誌はですね、あの3ヶ月4ヶ月空けてですね発売しております。それとあの私この3年4年ぐらいの間で飲食店ですね、はい、7軒オープンさせてるんですけども、寿司屋さんから始まりまして、錦市場の寿司屋から、それからカフェがありですね、
はい、
居酒屋ありですね、
バーも
ありますね、はい、で7軒オープンしましたが、ま
あまあ、ホットドグ屋さんもあり、
そうですよ、
はい、
で全ての、まあ、ホテルもございますしね、
ホテルもございます、
は
い、
全ての私どものビジネスはコロナが直撃してるんです、は
い、直撃しましたか、やはり
直撃ですね、
どのジャンルも、
でもうあの出版、ホテル、飲食全て直撃ですから、
ホテル大変だったんじゃないですか。
ホテル大変ですよね。
富裕層向けっていう話、そうですね、伺ったことあるような気がします。
あの特にあのインバウンド、外国の方がですね、
はい、
9割ぐらいだったので、
あ、
はい、まあ、でもそれはもう本当にね、あの、はい、政府の要請があってね、あの営業ですね、まあ、あの休業、
はい、
すぐにしまして、まあ、いろいろ、まあ、いろんな支援を受けながらですね、あの今もですね、開けようかなと思ってたんですが、また来週からですね、
そうですね、
どうなるかわからないですけど、
はい、開けようかなっていう、
どうも、ま、春に向かってさ準備しようかなと思ってたところにはまたあの多分来週ぐらいから時短なり、
はい、
要請が、
はい、いろんな
出てきそうな
種々、業種によって
出てきますね、京都も出てきますね、
はい、そうですね、これでこう例えば大阪などがこの陰法に向かえば随分違うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
どうしても大阪と京都、神戸は3都市
は、ね、連動してるんですかね、
そうなってきますよね、はい、そうなってくるでしょうね。
あのリーフは、京都滋賀ですけれども、はい、やはりこう滋賀県も京都の影響を、はい、
ま
あ、受けてるとも言えるという感じですよ ね、
うん、京都滋賀は一体かも分かりませんね。
ああそうですか、はい、分かりました。まあそういう中でこのリーフパブリケーションズ中西さんはもういろんな新しい取り組みもされてます。後半はそのお話を伺います。 京からグリーンコミュニケーション、引き続きリーフパブリケーションズ代表取締役中西信也さんにお話を伺います。さあ、もう本当にこう街を歩いてアンテナを張っていろんなこと、情報をこう収集するっていう、そういう中西さんなんですが、はい、まあ、皆さんがこう苦しい苦しいとこう先が見えないっておっしゃってる中で、なんと12月に新しいお店オープンされたんですが、これすごくないですか？
うん、これはね、
何でまたあったか、12月15日。
そうなんです。
はい、
12月15日にですね、四条の室町下がる、
はい、
池の坊学園さんのですね、
四条室町下がるといえば、鶏箱、はい、
そうですよ、
池の坊学園。
そうなんですよ。池の坊さんの地下にですね、はい、カフェレストラン、まあ、イタリア料理ですけどね、はい、カフェレストランをオープンしたし、いたしました。これはね、ただまあ、コロナ禍の真っ只中なんですが、
12月ですよね。
そうなんです。ただ計画してたのが、1年前だったんですよ。
はい、
だ去年、おととしの11月、12月から計画しておりまして、で、まあ、ずっと、大学の、建物の中だったんで、
はい、
そのリニューアル工事なんかも春休みと夏休みができなかったんですよ。だから結構1年かけてオープンさせましたので、
あ、
コロナ禍以前からの計画だったんで、
その時期に、
そうですよ、
その時に負けへんぞって言って、作ったわけじゃなく
て、そのコロナの前からその事業計画があって、
はい、
池の坊さんとの、まあ、そのスペースを貸していただく約束となって、そこから、まあ、
そうなんですか、
いろいろ、まあ、展開したんですが、
はい、
工事ができないんですよ、大学ですから、夏休みと春休みしか、
はい、
ですから時間がかかったんですね、
はいはい、
でようやく昨年の12月の15日に
オープン
しました
というところですね。はい、場所としては、
室町通りから、
はい、もうすぐ、
すぐです、地下降りて、地下の1階なんですが、
はい、イタリアン、
イタリアンでね、やはりこの12月ですから、脱三密にはかなりこだわりを持ってですね、
はい、
ソーシャルディスタンスと、
地下なんですよね、
地下なんですが、テラスになっておりましてね、
はい、
テラス席から地上が抜けてるんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。で、その、なんていうんですか、池の坊さんの学び屋っていうか、建物がこうそびえ立ってるというかですね、
お
ちょうどね、光光線も入りますしね、
はい、
それから風も入りますしね、
テラス席なんだ、
テラス席なんですよ、
はい、
ですから席も、まあ、詰めれば80席ぐらい取れるんですが、今は40席ぐらいで、
はい、
隣
向かいとの3密を避ける
ということ、それと風通しがいいということと、
はい、
それからお手洗いとかですね、
はあ、
その衛生関係に関しましてはかなりこだわりを持ちましたね、特に女性のトイレにはパウダールームを併設するとかですね、
ベッド
要するにパウダールームで、
ゆっくり綺麗になってくださいと、
そういうことですね、
はい、
その辺のところは結構ですね、こだわりを持ってですね、
はい、
コロナを意識しながらやっぱり店は作りましたね。
あ、そうですか。
ですから、まあ、今はまた来週からちょっとまた自粛に入りますが、ぜひまた、はい、
自粛というのはクローズされる、
時短ですから、
時短、
はい、おそらく8時までしか営業できなくなると思うんですが、
はい、
また世の中が平時に戻ればね、
はい、
ぜひ池の坊短期大学さんの地下1階、
はい、
ザ・テラス・オブ・京都というイタリアン、
ザ・テラス・オブ・京都、はい、かっこいいですね。
手前味噌なんですが、
はい、
私もいろいろ飲食店やってますがイタリアンなんです、美味しいです結構生パスタでね、
はあ、
手打ち麺なんですけどね、美味しいですよ。
あ、そうなんですか、はい、ランチあり、
ね、ランチはね、
ランチあり、まあ、ディナーありということですか。
ランチは1000円から
1000円から、あ、リーズナブル、
はいはい、1000円1800円ですね、
お、
それとですね、ディナーはですねコースで3500円、でアラカルトは当然パスタ1200円ぐらいから、
はい、
アラカルトはお好みに選んでいただくと。
お
で、ね、イタリアなんですけどね、今イタリアンってねあんまりオープンしてないんですけどね、オープンしてもバールとかね、
ああ
なんかこう洋風居酒屋が多いんですけども、
ああ、
まあ、リストランってまで言いませんがイタリアレストランなんですが、
はい、
入っていただければ分かるんですが、イタリアの雰囲気とそれからハワイのね、私こだわったのはね、
はい、
まあ、実名言いますけども、ハレクラニホテルっていうのが、
はい、
ワイキキとそれから日本は沖縄にハレクラニ、
はい、はい、
ね、そのハワイの、ね、リゾート感と、
まあ、
テラス感ですわ、
はい、
水とか風とかを感じながらイタリア料理をいただくということで、実は今これ手元にチラシがありますけどね、
はい、
これも緑色
そうですね、
これハレクラニカラーで、ハレクラニホテルのカラーなんですよ。
そうなんですか、
うん、で入っていただいたらね、イタリアレストランなんですけどね、はい、なんかこうハワイのね、はい、ちょっとトロピカルなね、雰囲気を味わいながらテラス席で、
あ、いやいやいやいや、
というコンセプト
で、今日はちょっと寒いですけど、
今日は寒いです、あのもちろんテラス席と、もちろんあとダイニングございますよ、ダイニングも40席ぐらいは。
あ、そうなんですか、はいはい、これはお天気のいい日にそのテラス席でいただく、パスタいただく、手打ちパスタいただくといいですね。はい、
あの結構あの自信持っておりますんで、
そうですか、これはじゃあぜひ、はいはい、あの伺いたいなと思います。それからそのあの池の坊の学生さん向きに、
そうなんです、
なんかやっぱり別にコラボっていうわけじゃないけれども、うん、場所柄、うん、なんかあるんです ね、
やっぱり池の坊の学生さんが、はい、いけばなだけでなくですね、
ええ、
パンであるとかお菓子スイーツのですねを習得するコースがありましてね、
今そういうことされてるんですか。
そうなんですよ、あるいはねブライダル、
はい、
ブライダルのプランニングを勉強されてる方も多いんです、
はい、
で私どもがその池の坊さんの地下でレストランをさせていただいて、はい、まあ、パーティーとかウェディングの二次会とか、
お
それのまあ企画とかね、
はい、
要するに、まあ、社会経験、それから積んでいただくと、からパンを作っていただくとか、それからケーキを作っていただくような実習、
はい、
なんかもこうコラボレーションしながら、
あ、いいですね、
学生さんが作ったパンとかお菓子なんかも提供できる、
あ、
そういうこと、そういう目的を持ってですね、はい、池の坊さんとコラボレーションをしました。
あ、そういう本当にこう実態としてそのコラボをするっていいですね。そうです、
社会経験ですね。
そうですね、はい、そして学生さんは将来のお客様でもあるということですよね。
そうですね、そうですね、
はい、これはぜひ皆様一度足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、さあそして4月25日に25歳になる月刊誌リーフ、はいはい、これはこの今年は記念号出されますよね、はいはい、どんな感じになりそうでしょうか。
昨日も編集部がですね、はい、ブレストディスカッションしてましたけどね、まあ、横で聞いてましたけども、特集を何にするかということなんですが、
はい、
今振り返ってみまして25年間なんですがね、やっぱ評判のいい、良かった、よく売れた特集をやろうかということなんですよ。でいろいろと振り返ってみてね、はい、ランチ特集、
あ、
はい、まあ、定番リーフの得意なんですけども、はい、まあ、ランチ特集をやろうかと決めております。だから町場のね、和食からイタリアンからフレンチ、さまざまなランチをですね、
はい、
てんこ盛りですね、
ご紹介、てんこ盛り、
ご紹介いたしますので、ぜひ4月の25日をお楽しみにしていただきたいと思います。
そうですか、そのディナーじゃなくてランチっていうところがなかなか、ね、いろんな意味がこう詰まってそうですね。
そうなんですよ。
はい、わかりました。
ぜひご期待くださいませ。
期待してます。はい。はい、さあ、今年も中西さんから目が離せないなという、そんな気がしますが。
ありがとうございます。
はい、なんか、一個これちょっと秘密にしてるんやけど、こんなんするよっていうこと残り30秒、
はい、今年ね、はい、また木屋町の市場あたりでひょっとしたらまたもう一軒、まあ、カフェか何かをするかも分かりません。
そうですか、
まあ、そうそう、今様子を見ております。
そうですか、それはこう街づくりっていうことも兼ねてらっしゃるんです。
高瀬川沿いでやるかも分かりません。
分かりました、はい、ありがとうございます、
はい、
この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で、お届けしました。